はい、始まりました GCP ハウス。今回はゲスト会ということで、ジノさんにお越しをいただいてます。ジノさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、僕も運営に携わらせてもらっている、90年代生まれを対象とした、ユースエスというカンファレンスの話をしようということで、ゲストにお越しいただいてます。篠さん、簡単にこう自己紹介をお願いしてもよろしいです
はい、わかりました。改めまして、神野と申します。普段は開くファンドというマネーフォワードのベンチャーキャピタルで、キャピタリストとして投資実務を担当をしております。はい、で今回、ユース S というイベントを企画運営をさせていただきまして、そういったお話を中心にできればなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
しくお願いします。ちなみに、しのさん、どんなキャリアなんですか？
2019年にですね、バークレーズ証券という外資系投資銀行に入りまして、そちらでは投資銀行部門というところに所属をして、M&A であったりとか、あとは債券による調達みたいなところを主に業務として行っておりました。で、その後は、2020年の終わりぐらいにですね、開くファンドがちょうど設立のタイミングで、外部からの採用第1号ということで、採用いただいて、そこから2年半ぐらいですかね、キャピタリストとして業務に従事をしているといった形のキャリアでございます。
あ、じゃあ結構僕と入社したタイミング近いんですね、意外にも。僕、2020年の6月に入社してるんで。
そうですね、かなり近いですね。ちょうど2020年がだいぶ、あれですよね、キャピタリストとして転職される方も多かった年かなと思っ
多
て
かっ
ま
た
す。
かもしれないですね、確かに。これはコロナ影響があるのかないのかは分かんないですけど、
ちょう
ちょう
ど、
どウィンドウが大きく開けた時かもしれないですね、
そう
VC
です
業界
ね。
全体として。
それはすごく、ファンドレイズとかもいろいろありながら、やっぱり採用拡大していこう。あと、スタートアップもかなり注目をよりこう浴びてきた年で、外部からの、外の業界から入ってくる人がすごく多かったなというふうには、いうふうな印象ではあります。
うん、スタートアップに対しての興味はもともと強かったんですか？最初バー
そう
クレーズ
で
からっ
す
て結構珍し
ね。
いなと思って。
はい、バークレーズ入る前から実はスタートアップすごく興味がありまして、私の大学の先輩で、無人という会社の滝の代表がおりまして、やはりこう、なんですかね、本当にこうゼロから創業をして大きな社会変革を起こすような事業をこう作られている姿っていうのを見ながら、はすごく夢があるし、スタートアップすごく面白そうだなっていうのはすごく思っていてですね。やっぱり投資銀行入った時にも、いつかファイナンスのナレッジであったりとか、ここで培った経験みたいなところをスタートアップに生かすことができないかなっていうのは、すごく漠然としながら、漠然と思いながら働いてたっていうのはありますね。
そうすると、やっぱ転職するときは CFO 側も結構見てたりしたんですか、最初。
やっぱり転職した理由としては、CFO 側も将来は、当時はかなり選択肢として考えていたのもあってですね、マネーフォワードのベンチャーキャピタルが、パートナーが金坂というものが行っていまして、マネーフォワードグループの CFO が、CFO と開くファンドのパートナー兼務しているっていう形なんですけれども、やっぱ金坂さんの下でいろいろ学べる、ベンチャー投資であったりとか、あとは CFO 業務についてもかなり学べるんじゃないかなというふうな思いで、若手の成長環境としてはすごいいいなと思って転職したっていうのはありますね。
なんか多分僕、どこでジノさんと知り合ったか正確には覚えてないんですけど、一番最初のイメージがまさにその金坂さんジュニア的な感じだなと、
そう
すごい多分、なんかこう、そこの、なんていうんですかね、丁稚とまでは言わないけど、金坂さんを間近で学ぶために来ましたみたいなイメージがすごい強かった印象
それは正しいですね。はい。丁稚奉公みたいな感じでこう修行してる感じ。修行が終わったかまだ全然わかんないんですけど、まだ修行中
です。
の感じかもしれないですけど、はい。それはすごいありましたね。あと当時、僕が入った当時って、その開くファンドってベンチャーキャピタルやりながら、もう一個マネーフォワード進化というスタートアップ向けのファイナンスコンサルみたいなものも当時やっていてですね、私その時は聞いたんですけど、そこで投資もしながらアドバイザリー的にもスタートアップのファイナンス関われるっていうのがすごく魅力的に当時、感じて転職したっていう感じですね。
なるほど、なるほど、面白いですね。僕、どこで出会ったんでしたっけ、ジーナさん、一番最初。
最初は、ボンズインベストメントグループさんが、の加納さんがよく交流会みたいなの開いてくださって、そこでは本当ちらっとお話しさせてい
そう
ただ
か、
い
そう
て、
か。
で、その後一番がっつり話したのが、インキュベートファンドの二木さんと
やっ
3
ぱそうっ
人。
すよね。そうっす。そこの時が一番でかいっすよね。
それが一番でかいですね。
なんか年末毎年かな、あのなんか若手キャピタリスト勉強会なのか、なんかこう、ね、農会みたいなの多分ジノさん企画してくれてるじゃないですか、マネフォの、あのオフィスで。でそこで多分あのまあね、あの何度かお会いはしてたなと思ったんですけど、ちゃんと話したのは多分そこが一番ですよね。
そうですね、そこがそこでがっつりお話しさせていただいて、いやすごい、やっぱ磯田さんがもうベンチャーキャピタル界のホープだと思うんで、
いやいやいや、とんでもない、とんでもない。まあでも多分そこが立ち上げの背景の話とか最後つながるかなと思ったり、後ほどいければなと思う。じゃあ早速そろそろ本題に入っていければなと思ってるんですけど、まあ、この UCS の、 あの概要みたいなの、まあ、開催概要かなみたいなところからご説明いただいてもよろしいですか。
了解しました、UCS というのはですね、あの90年代生まれ以降を対象としたスタートアップカンファレンスでございます。で第1回は、昨年2022年の10月29日に、開催をいたしまして、今回第2回になるんですけれども、2023年の3月11日に、第2回を開催をさせていただきました。内容としては基本的にはメイン会、大きな会場で、登壇者をお呼びしてスタート、セッションという形で あるテーマに沿って、ご登壇者にお話しいただくっていうのが、まず一つ大きな企画としてあって、で今回第2回からもう一つ大きな企画としては、あの座談会という企画をやりまして、テーマを非常に各時間で、まあ、8個ぐらい設けて、そのテーマに興味ある人が集まってスモールグループでのこのディスカッションを行うといった企画を行いまして、まあ、こちらが非常に好評だったので、次回以降は強化していこうと思うんですけれども、基本的には UCS、こちらのメインセッションでの登壇と座談会、この2つで大きく企画は構成されているといった形です。
なるほど。ちなみになんかどんな人たちが参加、どれぐらい参加するんですか。
まず人数、第2回の人数としてはですね、200名ほどにご来場、200名、ちょうど200名ぐらいにご来場いただきました。で比率で、申し上げますと、かなり多かったのがですね、やはりベンチャーキャピタルの方々が 3,4 割程度来ていただいたといった形でございます。で、起業家、またスタートアップ勤務、こちらの方々合わせるとまた 3,4 割程度で、残りの、まあ、2割ぐらいですかね、が大企業であったり金融機関、そういったところにお勤めの方が来ていただいたと、そういった形ですね。
まあ、あえて知らないふりしてこうどれぐらい参加したんですかって聞いたんですけど、なんか僕がびっくりしたのは、なんかこう元々の登録200人いて、多分参加も200ですよね。かなり出席率高かったです
よね。高かったですね。あとは参加費は無料にしてるので、全然当日にウォークインで来てもいいですよっていうのは、最後で前日とかにご連絡していただいた方には言っててですね、当日のウォークインもかなり多かったなっていう印象ですね。
あとはもうね、僕も企画が参加したらあれですけど、完全に招待制でやってるってところも結構ポイントですよね。
おっしゃる通りですね、はい、やっぱり本当に会を考える上で、まあ、パブリックにしっかり PR をしていくかどうかなっていうのをいろいろ考えていて、まあ、ここはちょっと今後どうなっていくかっていうのはまた運営メンバーで要議論ではあるんですけど、第1回、第2回は基本的にはもう招待制でやらさせてもらってて、もうとにかく運営メンバーで DM をしまくってお誘いしたい方に来てもらうと、なんかそういった形でやってるので、それもあってすごく出席率高くて、なんかエンゲージメントとしてもすごいいい会ができたんじゃないかなとは思ってます。
今回のなんかこう、多分そろそろアンケートとか集まってきてると思うんですけど、今回のなんかこう、フィードバックの中でこう、すごく印象に残ってるものとか、もしあれば、いただいてもいいですか。
あ、了解しました。すごく印象に残ってるところとしては、座談会の企画において、まあ、すごい好評ではあったんですけど、いわゆるこうホストと呼ばれる、そのテーマにこう詳しい方をテーマごとに、まあ、1名から3名ぐらいお呼びをして、でそれプラス参加者の方でこうディスカッションいただく、まあ、基本ホストの方を中心にディスカッションリードいただくみたいな形で、立て付けにはしていたんですけれども、すごくなんかホストの方からも、いやめちゃくちゃ勉強になりましたみたいな、
ホスト側から、
はい、だからそこってやっぱりある意味こう同世代でお互いに学んでいこうみたいな姿勢であったりとか、そういったコンセプトって UCS ですごい大事にしているところであるんですけど、本当にこうホスト参加者立場を問わず、なんかこうお互いしっかりテイクアウェイがあって学べる場になったんだなっていうのはすごく嬉しいなとは思ってますね。
まさにここの、そう、僕も参加してて、座談会のキラーコンテンツ感がすごいなというか、どれぐらい最初ね参加するのかなと思って 応2部屋用意したものの、なんかみんな多分ホワイト集まってランチ食べるだけになっちゃうんじゃないかなとか、ちょっと心配したとこあったんですけど、すごい大盛況でしたよね。
大盛況でしたね。やっぱりいきなり、まあ、同世代で話しやすいっていうのはあるんですけど、いきなりこうネットワーキングで何もないところでドンってやるのも、まあ、一つ手ではあるんですけど、何かやっぱテーマで集まって共通で盛り上がれる話題とかあると、なんか本当にネットワーキングとか交流とか、あのコミュニケーションって活発化するんだなっていうのはすごい学びでしたね。結構初めての取り組みだったんで、まあ、不安に思うところもあったんですけど、結果大成功ということで非常に嬉しく思ってます。
もう少しそのキラーコンテンツゆえに掘り下げたいんですけど、あのどんな形式で、どんなテーマを座談会で取り扱ったかってもう少し説明しますか。いいですか。
あ、了解しました。そうですね。形式としては、大体まあ時間としては1時間ぐらい、まずは昼のランチセッションというので、まあ、昼に1時間ぐらいと、あと午後にまた、ちょっと1時間弱ぐらいなんで、午後のやつは50分ぐらいだったんですけど、まあ、そこの2回を座談会として、時間として設けていました。で、各時間で8テーマですね、用意をして、例えばですね、営業組織の立ち上げであったりとか、初めてのテレビ CM、あとはプロダクトデベロップメントの極意とか、なんかそういう、あとは最近話題のジェネリティブ AI の事業化と展望みたいな、なんかそういった、いわゆるこう今、人が、なんか今、同世代がかなり関心であったり、興味を持ってそうなテーマというのを、運営メンバーで本当にこうディスカッション重ねて決めまして、でそこに対してホストの方、じゃこのテーマだったらこのホストの方を呼びしたらディスカッションであったりコミュニケーション活発化するなといった、まあ、そういった方々をお呼びをして、まあ、実際に集客というか応募参加者の方々にこうどのテーマに興味ありますかみたいなところに応募をいただいて当日にこうご参加いただく。で、もともと想定としては結構6から、まあ、10名ぐらいが1テーマあたりみたいに考えてたんですけど、やっぱり人気なテーマ本当になんか20名ぐらい集まってるとかで、やっぱすごい人気なところはやっぱりいろんな人が話したいんだなってのはすごく伝わってきましたね。ただ別に20人でもグループいくつかに分けて話したりとかで全然ワークするっちゃワークするんで、ある意味こうテーマごとにどれがどれだけ人気あるかっていうのも分かるっていうのは非常に運営としてはすごく学びがあったなと思いますね。
参加する側にね、ホストじゃない側にめっちゃ詳しい人がいて、めちゃくちゃ議論が盛り上がるみたいな、なんかよく見た光景だったりしました。
そうですね、本当におっしゃる通りですね。でもそれがなんかあるべき姿というか、別にやっぱ UCS のすごく大事にしているコンセプトとしては、本当にこう、まあ本当に一体感であったりとか、お互いがこう同じ位置で肩をこう、なんですかね、叩いて励ましようみたいなところを大事にしているので、なんかすごい参加者全然そのめちゃくちゃ詳しい人がいて、すごいいろいろインサイトを提供していただけるっていうのは、まあ、そこはすごくあったらいいなと思いつつ、実際あってすごくワークしたなっていうところですね。
ちょっとまあ座談会のなんかこう企画のところも裏話的に補足をすると、正直ね、1月の頭まで多分何も決まってなくて、
いや、そこだ
ったんですね。なんかどっかの土曜日の朝8時ぐらいからみんなで 3、4 時間缶詰になってなんかキラー企画出そうって頑張って練り出したやつでしたよね。で、加えてなんかポイントとしては、コンテンツの選び方という意味だと、スタートアップ起業家の方々が興味を持つような、そのスタートアップ経営に携わるモジュールっていうのが一つの軸であって、まあ、それこそ営業、セールス、ないしは HR 人事とか、マーケティングとか、プロダクトディベロップメントとか、ファイナンス SO みたいなところとかを、まあ、一通りこう揃えていって、もう片方の軸で、まあ、ベンチャーキャピタルの方々が興味持つような新しいテーマ的なところで、カーボンクレジットとか、VTuber とか、まあ、さっき話されたジェネレティブ AI とか、Web3×SNS みたいな、なんかそんなのを出していったっていう、まあ、そんな感じでしたよね。
そうですね、ありがとうございます。すごいめちゃくちゃ分かりやすいですね。ありがとうございます。でもおっしゃる通りですね。なので、この形式っていうのは、ある意味こう踏襲をしつつ、次回に向けて、まあ、どれだけレベルアップできるかっていうのが、すごく運営としてのすごいチャレンジングで、まあ、面白いところなのかなとは思ってます。
です。ちょっとまあ、今、裏話のところも入ってきたんで、より掘り下げて、UCS の立ち上げの背景みたいなところまで入っていきたいんですけど、これ、ざっくり、なんか、もともとなんでこれ始めたのみたいな、教えてもらってますか。
あ、了解しました。そうですね、私自身も、やっぱりこう、スタートアップカンファレンスであったり、ビジネスカンファレンスっていうのは、参加者としてはいくつか参加させていただいてて、本当に、日本には素晴らしいカンファレンスたくさんあるなっ と本当に思っています。その中でやはりこう若い世代がメインでフォーカスを浴びて開催しているところっていうのがちょっとまだないんじゃないかなっていうのはすごく思ったところでして、まあ、やっぱりこう若いこれから活躍する人がスポットライトを浴びるっていうのはなんか個人的にはすごく日本社会においてすごく大事かなと思ってます。やっぱりどうしてもカンファレンスってもうすでにこう成功して実績のある方がスポットライトを浴びてそこから学ぶっていうスタイルだと思うんですけれども、本当にそれは重要だとは思うんですけど、ここから変えて日本を変えていくホープな方々がこう集まってお互い励まし合って学び合う、なんかそういった企画は絶対あったら楽しいし自分も行きたいしいろんな人誘いたいなって思ったのがまず大前提きっかけですね。
これなんかどれぐらい前から考えてたんですか？
第1回が2022年の10月だったので、構想としては、まあ、2022年のまあ5月ぐらいからはちょっとやっぱやりたいなみたいな感じは思ってましたね。でその時にちょうどあのインキュベートファンドの岩崎さんも運営で入られてるんですけども、なんか岩崎さんになんかちょっと話したいことあるんですみたいな感じで、なんか休日の午後カフェになんかカフェで会うことになって、いやこういうのやりませんみたいになった時に、いやちょうどそれ考えてたんだよねみたいな、若い世代向けのカンファレンスって絶対ニーズあるし行きたいしそれやろうよみたいな感じになって、そこから企画が実際スタートしたっていう感じですね。
なるほど。いやちょうど今僕カレンダー遡ってたら神野さんと飲んだのがあの2022年5月31日
あ、もうまさに、はい、おっしゃる通りで、もう磯田さんもそういう、もうまさにおっしゃられてて、なんで企画やるってなって真っ先に登壇声かけたの磯田さんだったん
です。そうですね。
第1回目登壇ご登壇いただいたじゃないですか。
いや、はいはい。
その際は本当にああもういやそうやな、もうあのぜひ登壇いただきたいってことでお声かけさせていただいて、2回目から運営に携わっていただいて本当にありがたいんですけど、あのそういった磯田さんとあと二木さんとも飲んだ時もいやこれあるよねみたいな話になってて、じゃあちょっと一回動いてみますかと思って動いてご招待させていただいたって感じですね。
いやー嬉しいですね。そういやなんか僕もあのその時にすげーこの話で盛り上がった記憶をしてて、あのたまたま多分僕も同じことを考えてて、というのもまあ、実はグロービス自体が G1 っていう、まあ、三冠学区の集まり、まあ、やっていて、あの本当に意思決定者クラスリーダークラスの方が集まっていて、まあ、自分の本体の方は本当になんですか、まあ、大企業の社長さんの方々からないしはあのファンでいうと菅さんとか河野さんとか、 なんかそういう方々が来られて、いるし、スタートアップの業界も来られるし、まあ、そういう会になっていて、でそこでなんか重要な提携であったりとか、まあ、なんかこうロビングのきっかけができるとか、なんかまあそういうすごく社会が動いてる実態を見て、で実はそのもう一個下に G1 アンダー40って40歳以下の部があって、まあ、そのどちらも僕あのお手伝い参加したことがあって、40歳以下の部は、まあ、でもやっぱ結構すでに目立ってる方々がいらっしゃって、でそこでこう、まあ、次のその G1 世代をなんかこう盛り上げていくみたいなことをやっていたので、でまあ、僕はね当時、まあ、今あれですけど28、27とかの立場で、なんかもう一個下の世代、本当に何者でもない頃からつながってると、なんかもっともっとあの深くインタラクティブなことが将来できるんじゃないかなと思って、自分はアンダーサーティを作りたいですみたいなことをちょっと社内に話したことがあって、だからなんか昔実はアンダーサーティあって、で、はい、それがなんかねやっぱ U30 ぐらいだと目立ってる人を逆にこうフォーカスしようと思うと悪目立ちしてる人たちも出てきちゃうみたいなところも多分あるのかも、まあ、あの詳細は僕はあんま聞いてないですけどみたいなことを思って、なんか立ち消えになったという話を聞いてて、だったらまあ自分でなんかこうやりたいなと思ってたっていう話を多分あの篠野さんと飲んでる時にしたような気がしてて、なんかすごい共感できて、で加えて、ね、その後あの登壇の誘いいただいたんで、あのまあ1回目は ありがたく登壇者として参加させてもらって、でいろいろこう参加してみた結果、これ僕も運営に携わりたいなと思ってた時に、なんか僕アンケートに運営に携わりたいですぐらいに書いた記憶があったんだけど、その後にあの神野さんからちゃんとあの正式にお誘いがいただけたんで、めっちゃ嬉しかった記憶があります。
いや本当にありがたいですね。あのやっぱ運営メンバー、ちょっと運営メンバーについてもお話しさせていただくと、うん、まあちょっとそうですね、今回やっぱり UCS やるにあたって、なんか一社がやるとかその会社のイベントではなくて、やっぱり何ですかね、こう有志でいろんな会社を横断して、まあ、業界も横断して運営してるっていうのがやっぱり理想だなっ っていうふうに思っていてですね、なんで開くファンドってうちのファンドの名前もほとんど出していないっていう感じなんですけれども、まあ、そんな中で第2回でもうそうですね、磯田さんとグロービスの磯田さんとあとはインキュベーターファンドの矢崎さん、この3人の連合、あとは電通の森さんも携わっていただいてるんですけど、本当にこういう会社またいで4人で、この会を作っていけるっていうのはなんか体制としてもすごく理想ですし、なんかまさに我々のやりたいことをこう体現したようなチームメンバーで運営できたっていうのはめちゃくちゃ第2回本当楽しかったですね。
なんか思わぬつながりこの人が持ってるみたいなのがあって面白かったですよね。あそこつながってるからこのテーマだったらこの人いいと思うよみたいな。
確かにそこが運営で、あ、俺もその人知り合いなんだけど、あ、そこつながってるんやみたいな発見とかもあって、やっぱすごく良かったですね。
いや、ありがとうございます。メンバーの話まで、ちょっとまあ、もう一段こう深掘るとすると、ユース S っていう、これ、結構珍しい名前のカンファレンスだなと思ってるんで、ここのこう名前の由来背景みたいな、伺えるといいなと思います
。了解しました。そうですね、まず、やはり若者っていう意味のユースっていう部分と、あとは、S はサミットなので、まあ、集まる、一度に集まる会という意味で、サミットをくっつけたユース S っていう感じです。で、若者の複数形が、まあ、ユースに S 最後つける感じなんですけれども、まあ、いろんな若い世代が多く集まって、競争を、お互いに刺激し合える場っていうところで、若者がいっぱい集まるサミットっていう意味で、ユース S という名称でつけさせていただいた感じですね。
ね、なんかでもここにも本当に何て言うんですかね、色のつかなさみたいなものをすごい意識してるというか、あな感覚がなんとなくあったりしたんですけど、そんなイメージはあったりするんです。なんかこうどっかの組織の色とか、うん、なんだろうな、
あ、そういうこと
みたいなものがつかないんで、
ね、それはやっぱり思いましたね。やっぱりある意味本当にいろんな人に参加していただきたいと思っていて、現状としては今スタートアップカンファレンスとして運営はしてるんですけど、これも全然要議論かなと思ってて、将来的にはもっと業界広げて、もっと同世代の人がもう一度に会するビジネスカンファレンスでもいいですし、よりこう広げていける形かなと思っていて、とにかくその制約がある意味かからない、どこまでも無限大に拡大できたりとかスケールできるような発射台がいいなとは思っていて、そういう意味でもある意味色はつけないというか、新しい、名前でコンセプトでやっていこうっていうのは構想初期から思っていたところですね。
いいですね。ちょっと今の話にまさに入ってきたんで、まあ、最後のトピックかもしれないですけど、今後のユース S について、まあ、これからどうしていきたいみたいなところ、まあね、実はこの撮影、この収録日の4日前かに開催したばっかりなんで、運営チームでも振り返りがまだできてない中なんで、議論が人の国の中にあるものってだけになっちゃうかもしれないけど、これからどうしていきたいみたいな、もしあれば。
了解です。そうですね、まず大前提としては、僕運営チーム今回4人でやってめちゃくちゃ良かったんで、もうその振り返りでみんなでディスカッションして、また熱く語って方向性見えてくるところもあるんで、まず第一、そこ大事、超大事にしたいっていうのはあります。でその上で僕がそうですね思っている今後の、まあ、展望みたいなところとしては、やっぱりある意味一つ第2回で、まあ、POC は実現できたというか、確実にこれマーケットのニーズあって、いろんな人が参加いただいて、実際満足度高くご参加いただけてるなって感覚は第1回からあったんですけど、第2回でもう確信に変わったっていうところですね。でその上で、まあ、次回レベルアップするとしたら、規模をより大きくするのか、より質を上げていくのか、なんかここのハウの部分に関してはすごく多分いろんなやり方があるかなと思っていて、ここは本当に次回体制までに運営メンバー4人でしっかりディスカッション重ねて実現したいところだなと思ってます。でその上、そうですね、その中でやっぱり僕としてはやっぱ座談会はとにかくめちゃくちゃキラーコンテンツだったのは間違いないなと思ってるので、その回数は増やしながら、本当にみんなが話したいと思ってるトピックであったりをしっかりまたチームで議論をして、設定をして、そこに詳しい知見のあられるような方をホストとしてお呼びして、よりそこは充実したコンテンツにできると、より第3回はいいものになるんじゃないかなとは思ってます。
ですね。いや、まさに多分すごい近しい感覚を持ってるんで、まあ、運営チームとしてもなんかより次回に向けていいもの作れそうな気がしたんですけど、僕も軽く共有しておくと、やっぱりその同世代感がすごい良かった。どんなに大きく離れてても、まあ、 5、6個ぐらいしか離れてないような人たちの参加なので、なんかあんまりこう上と下ができないから、うん、まあ同じテーマ喋っててもなんか一方的に教えてもらうというよりは、そこでインタラクティブにディスカッションができるという意味で、やっぱその象徴としての、あの座談会コンテンツは、あの今後もっともっとキラーコンテンツ化していくというか、あの拡張していく、形模索していくっていうのが、あのいいんだろうなと思って、いましたし、まあ、あともう一個で言うと、あの、まあ、この完全招待の心理的安全性みたいなのが結構あったなと思って、うん、あのまあ、間違いなくあの運営4人の誰かがあの信頼して呼んでいる人しか来てないので、なんかこうともすれば1万人参加してるカンファレンスだとすると、あの向こうがまともな人かどうか考えるみたいな、なんかこう多少探る、なんか初めましてから探る時間が数分かかると思うんですけど、そうじゃなく必ず誰かがその間にいて、この人こういう人なんだよって一言で説明してくれて、もう30秒でなんかこういきなり深い話に入れるみたいな、なんかそこ あの感じが良かったなと思うので、まあやっぱ密度は一定守りながらなのかなと思ったりはしてましたが、まあ、あの今後4人でディスカッションしていければなというふうに思っています。
そうですね、ちょっと現状まだふわっとした構想段階なんですけど、やっぱ USS にすごく共感していただいて、もっと関わりたいみたいに言っていただいている方の声はすごい多数いただいててですね、本当に同世代で活躍している方々をちょっと呼び方は今後考えるんですけど、なんかフェローみたいな形にして、うん、そういった方々は運営のこれ実務とかはやらないんですけど、例えば、うん、の招待の部分をよりやっていただいたりとか、ある意味こうあの座談会のテーマ決めの部分であのご意見いただいたりとか、なんかそういう形であのエンゲージ、あの実際に関わってより運営に携わりながらも、まあ、参加者としてもホストとしてもこうある意味こう会を盛り上げていただく、なんかそういう役職というか、そういう立場の方々もちょっと作ろうかなと思ってて、だからそこはいろんな意味で、うん、あの関わっていただけるとすごく嬉しいなと思ってるところですね。
いいですね。なんかこう、どうですかね、こう、なんかこう、会社に例えると、まあ、経営と執行みたいな話かもしれないですけど、まあ、はいはい、ボードメンバー的に何かこう、外部社外役員的にこう、作ってもいいかなと僕も思ってたんで、それはぜひ、形はディスカッションしましょう。
確かにその考えめちゃくちゃ近いですね。確かにそこはまた追ってディスカッションさせてください。
はい。いや、非常に、USS のことがよくわかる、かつ、その背景、思い入れみたいなものも、よくわかるコンテンツになったんじゃないかなと思うので、はい、これ聞いた方はぜひ、まあ、僕らにアプローチしていただければ、次回お声掛けできるかなと思いますし、こんな企画があるんだよというふうに広げていただけると嬉しいなというふうに思っています。
Yes.
はい、今日はジノさんお時間いただいてありがとうございました。
ありがとうございます。本当に貴重な機会をいただきありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。